東京虎ノ門からおはようございます。吉崎誠二です。
おはようございます。菊野梨沙です。吉崎誠二のウォームアップ840、この番組は今週1週間の国内外の出来事から注目のイベントや重要な指標をピックアップして吉崎さんに解説していただきます。1週間のスタート、月曜日朝の20分でビジネスシーンに役立つニューストピックをコンパクトにお伝えしていきます。パーソナリティはエコノミストの吉崎誠二さんです。
おはようございます。
おはようございます。
リスナーの皆さん、ご無沙汰してましたね。
2週間空いてしまいました。2週間空
きましたからね。三が日、それでそして10日、
はい、成人の日、
成人の日、うん、ということで2週間空きましたので、まあそれで久々っていうことですので、はい、今日喋りたいことがいっぱいあるんですけれども
新年一発目です。
新年一発目なので、
はい、3週間空いたみたいですね。
3週間か、そうかそうか、はい、久しぶりですよね。
久しぶりですよね。
キコさん元気でしたか。
元気でした。
そうですか。そうですか、そうです。でなんかやっぱ年末年始からも含めて以降、ここ最近もなんかですね、いろんなコンテンツ、まあ、に触れてみようっていう、まあ、元々好きだったんですけど、
はい、
映画を見たりとかですね、うん、クラシック音楽を聞きに行ったりとかですね、うん、まあ、オミクロン株ね、いろいろこう騒がれてますけども、まあ、いろんなそういうホールもですね、工夫を凝らしながら、うん、まあ、一席ずつ開けるとかですね、いろんなことをしながらですね、どんどん復活してきてるっていうこともあって、もう今年正月、今日、17日ですけども3本映画見ましたからね。
お、
スパイダーマンとかね、
はい、
マトリックスを見たりとかですね、まあ、今週も1本ぐらい見どっか時間がうまく合えばですね、
はい、
見ようかなと思ってるんですけど、昨日ですね、そんな中で人生で初めてバレエを見ましてですね、
踊るバレエですね、
はいはい、バレーボールじゃないですか。バレーリーダーの方が踊ってるやつを見まして、ほぼほぼ満席でしたね。まあ、もちろんあ、席をこう多分間引いて売ってたんでしょうけれども、うん、まあ、ほぼほぼ完売な感じでした。で、まあ、出る時とか入る時とかはこう従って、誘導に従って気をつけながら入っていくんですけど、
はい、
その中で、約2時間ちょっとぐらいのバレーを見ました。バレーって、うん、その、まあ、公園そのものってどうしても密集するじゃないですか。こわーってこうなって、
はい、
白鳥の湖だったんですけど、昨日白鳥たちがこう、
うん、ステージ上
に
ね、
はい、そうするとこうどうしてもやはりここ最近のようなコロナ禍みたいなのがあれば大丈夫か密集がみたいなね、うん、ことが言われたりするんでしょうけれども、入り口に旗が飾って、そのバレエ団の、公園という旗を決して下ろしません、下ろさずっていうですね、
かっこいい、
こういう旗があって、絶対に公園という旗を下ろさないと、どんなことがあっても気をつけながらでも我々は皆様にこの芸術を届けるんだみたいなことを書いてあって、途中でナレーターの方が出てこられて、その方もですね、皆様にこうファンタジーな気持ちを絶対届けていきますからみたいな、応援してくださいって話をしてましたけども、拍手喝采でしたね。いや、すごかったですね。もうああいうの見るとですね、まあそういう中でもこういろいろな苦しい中でもたくましくどんどんどんどん発信していこうっていうつもり、気持ちがあって、ものすごいポジティブな気持ちを受け取って、もう結構もう初めて、僕バレエって初めて見たんですけど、クラシックコンサートとかオペラとか見たことあるんですけど、バレエ初めてだったんですけど、むちゃくちゃ感動してですね、まあ感動さみやらぬ中、昨日夜は寝てたんですけど、まあ翌朝起きてもうああいうポジティブな気持ちになったので、今日はこの番組でね、皆様に少しでもポジティブな気分を、風をですね、お届けできたらなというふうに思ってますので、
はい、
ここから始めていきましょう、
はい、
今年も、
もうウィズコロナですけれども、はい、エンタメ業界と一緒に我々も活気を持って、
はい、我々もある種のエンタメ業界かもしれないですね、
はい、それでは8時59分までよろしくお付き合いください。
お聞きの放送はラジオ日経です。
ラジオ日経、ラジオ日経、ラジオ日経。
8時45分を回っています。それでは1月17日から23日まで今週1週間の主なイベントスケジュールです。今日17日月曜日、阪神大震災から27年です。国内では通常国会が召集され、岸田総理が施政方針演説を行います。それから日銀金融政策決定会合が2日間の日程で開催されます。同じ日、中国では10月から12月までの GDP 国内総生産の発表や12月の小売売上高、12月の鉱工業生産指数といった主要指数が相次いで発表されます。このうち GDP は大幅鈍化した前の3ヶ月からさらに成長率が鈍化して前の年と比べて 3% 台となると見られます。これには新型コロナの感染再拡大による厳格な行動制限や企業投資の抑制が背景にあると考えられています。同じ日、テニスの全豪オープンが開幕します。女子は大坂なおみ選手が2年連続3度目の優勝を目指します。一方、男子は4連覇を目指すジョコビッチ選手がワクチン接種をめぐるビザ取り消しの無効を訴えましたが、裁判所がこの申し立てを退け出場できないことになりました。18日火曜日です。日銀金融政策決定会合終了後、黒田総裁の会見と経済物価情勢の展望レポートが公表されます。先日、日銀が 2% の物価目標を達成する前に利上げを開始できるかを議論すると報じられたこともあり、市場ではネガティブに捉えられました。今回の会合で物価の見通しやリスクバランスを変更するか注目されます。
これはかなり注目を、浴びると思います。それで実際の、そのレポートの発表、そして21日でしたっけ、
議事要旨
が発表されますけども、このあたりはでの発表次第によってはかなりいろんなものが動く可能性もあると思いますので、後で少し解説も入れますけれども、ここしばらくでは最も注目の一つのあれかもしれないですね、政策決定会議かもしれないですね。
19日水曜日です。アメリカではバイデン大統領が就任1年を前に正式な記者会見を行います。これまでイベントなどで簡単な質疑応答は行われてきましたが、今年行われる中間選挙に向けて今後の取り組みをアピールすると見られます。
中間選挙11月8日にアメリカ時間で行われますけれども、現在の CPI の状況、12月がプラス 7%、総合のやつがプラス 7% でしたので、こういう高いインフレをどのようにコントロールできるのかっていうのはやっぱり政治の一番の手腕の見せ所だと思います。今年はですね、アメリカの中間選挙はもちろん今の言った通りあるんですが、日本も参院選挙が7月ですね。そして中国の、共産党の党大会も、開かれるということで、これは、予定通りでいくと、習近平さんが多分そのまま継続されるかもしれないということで、世界いろんなところでですね、大統領選挙あるいは、中間選挙、議員選挙があったりとかして、結構、今年はですね、政治がいろんなことに対していろんな政策、政治がいろんな、ちょっとターニングポイントになる可能性があるかもしれないということで、そのあたりも、注目じゃないかなというように思います。そういう意味でこの、記者会見、注目して見ておきたいなと思いますね。
20日木曜日です。国内では12月の貿易統計が発表されます。自動車生産が持ち直し、輸出額が増える一方で、原油高、資源高で輸入額も高止まりしており、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は5ヶ月連続で大幅赤字となる見通しです。サッカー女子のアジアカップがインドで開幕します。日本代表なでしこジャパンは大会3連覇と来年行われるワールドカップへの出場権獲得を目指します。また同じ日、アメリカでは12月の中古住宅販売件数が発表されます。4ヶ月ぶりに前回実績を下回る予想も、5ヶ月続けて年率換算で600万件超えと需要は堅調とみられます。21日金曜日です。国内では12月に開催された日銀金融政策決定会合の議事要旨が公表されます。それから12月の全国消費者物価指数が発表されます。
あとで少し解説を入れます。
変わって22日土曜日です。将棋の王将戦七番勝負の第2局が大阪高槻市で行われます。 先週行われた第1局は史上最年少での五冠を目指す藤井聡太竜王が渡辺明王将に勝利しています。
これよくテレビの報道なんか見てると、はい、藤井聡太選手頑張れみたいな雰囲気ですけど、うん、渡辺明せ、ね、あのさんも王将もね、うん、応援したいなと思います、ね、どちらかというなんか、ね、藤井聡太さんが勝ってくれることを望むみたいな雰囲気がすごい強いけどまあやっぱりここはね、はい、マスコミとしては公平に報道をしていきたいなというように思いますが、はい、渡辺明王将にも頑張ってほしいなと思いますね、
はい、ここまで今週1週間の国内外の主なイベントスケジュールをお伝えしました。ここからは特に注目されるトピックを吉崎さんにピックアップして解説していただきます。まずはすでに発表された注目のトピックを振り返っていただきましょう。
はい、14日金曜日に、12月分の、日本国の、企業物価指数が発表されました。
はい、こちら前の年と比べてプラス 8.5% で41年ぶりの伸びを記録した前回11月からは鈍化したものの記録的な上昇が続きました。
そうですね、企業間の物価のやり企業間の取引における、物価がどうかというような指数で、うん、前年同月比で、8.5% というの上昇ということですので、うん、まあ、かなり記録的な上昇が続いている。まあ、言うまでもなく資源高円安などなどが、まあ、きっかけになっているということですよね、うん、それでオミクロン株がね、まあ、ご承知のとおり広がっている中で、まあ、世界的に今いろいろな、まあ、こう制限がかけられつつある、はい、まあ、もちろんそれまでのデルタ株と違ってかなり厳しいかどうか別としてもある程度の制限がかけられている。で昨日なんか一昨日とか昨日とちょっと用事があって出たりしてましたけど、やはり高速道路の渋滞も少なかったし、まあ、大きなショッピングモールみたいなところも人も少なかったってことも考えてもですね、やはり日本においてもある程度、人流が止まりつつあるっていうことですよね、飲食店の人に聞いててもですね、やはりここ、先週末はかなりキャンセルが多かったと聞きましたので、そういう意味でも止まってきてる。そうなるとですね、これ前にもありましたけど、これが、まあ、おそらくそう遠くない先にオミクロン株の、は収束に向かって、南アフリカとかね、かなり収束に向かっているっていうふうに聞きますので、収束に向かう日本においても、まだまだ予断を許さないし気をつけなければならないけれども、数ヶ月先にも今みたいな数があるとは到底考えられないと考えてきたら、また再びペントアップ需要が起こる可能性があるわけですよ、ね、せき止められたものがパッてくる。でそうなるとですね、また再びさらなる原料高が加速する可能性があると言われていて、
はい、
そうすると企業の価格、まあ、つまりこれ企業物価指数がもう一段上がる可能性が今、僕なんかはすごくそれを感じていて、
うん、
まあ、いく人かのエコノミストの方々もそのことを、言ってる方もいらっしゃって、僕はもう一段のペントアップが来た時にさらにこれがどうなるのかが気になるということですね。で当然これをですね、どれぐらい物価に転嫁できるかっていうあたりが最重要ポイントになって、もう転嫁することがいいこととは思いませんよ、うん、企業の立場に立てばどこまでそれを企業努力で吸収することができるのか、
はい、
っていうところになってくるんだけれども、まあ、ある程度、物価に乗せなざるを得ないというように、進んでいくんだろうと思いますね。
やっぱり賃金がついていけるかっていうのが、うん、我々庶民からすると一番重要なところかなと思うんですが、
そうですね、まあ、その前にその企業はが物価に上げなきゃいけないことは事実で、当然それに伴い労働賃金も上げていかざるを得なくなってくるんだけど、一方で値段価格を上げると顧客離れの可能性があるわけ ね、
うん、そうですね、
買ってくれなくなるっていう可能性があって、ちょっと待とうかとかですね、まあ、そういうように、まあ、本来原材料に利益を乗せて売るっていうのが一般的なスタイル当たり前なんだけど、
はい、
しかしながらその企業が価格を転嫁に踏み切れてるものもあれば踏み切れてないものもあり、うん、一方で踏み切ったものがあればその値段が一つだけ値段が上がっていて他のものが安かったりするとそちらに流れることもあって、うん、本来価格にを上昇に転じた企業の方が株価などは好感触を受けるはずなんだけど、あまり受けてないってことですね。これ結構悩ましいところで、まあ、日本でかなり長く、 例えばあるものに関してはこの値段でっていうのは決まっ なんとなく感覚的にあるので、どうしてもそちらに流れてしまうやつが傾向があって、
はい、
まあ、日本のこの企業が物価にどういうふうに転嫁していくのかっていうのが、まあ、これからちょっと注目されるところであり、まあ、そうするとですね、
はい、
今週の21日金曜日週末に発表される消費者物価指数がどうなのかっていうことで、12月分のこのあたりが注目されてくるというふうに思いますね。
はい、国内12月の全国消費者物価指数21日に発表される予定ですが、価格変動の大きい生鮮食品を除いたコア指数は前の年と比べてプラス 0.6% と、前回11月のプラス 0.5% よりも上げ幅を拡大する予想となっています。
はい、これはまあ何度かここでもお話をしましたが、この今年分、今年度分ですね、3月分までは、携帯電話の料金の値下げ分が効いていることもあって、うん、まあ、
はい、
1% から 1.5% ぐらい押し下げ効果があると言われてますので、これ逆単純に1から 1.5% 足すと 2% を超える 2% 前後の数字になってくるということになりますよね。
はい、
そうするとですね、もともと日銀がですね目標と掲げていた 2% インフレ目標っていうのが、まあ、変な感じですけど、うん、変な形で達成されちゃうというような、はい、長年もな結構長い間達成2013年に掲げてからずっと達成しなかったものが、もうコロナショックのかなんか影響があり達成しちゃうというような感じになっちゃうということですね。
はい、
でそうするとですね、これやっぱり徐々に価格転嫁がやっぱ起こっていると考えてよくて、うん、まあ、この間もスーパーに行くとですね、ポテトチップスがですね、今やあの 1袋 60g ぐらいが平均ですね。
あ、そんなに少なくなってるんですね。
ね、昔のねプロ野球のカードとかね入ってたようなやつがありましたよね。
はい、ちっちゃな、
ちっちゃなですね、うん、まあ、あれぐらいの量かいぐらいの感じの、ものになってきているということになっ なってきてて、まあ、これ、消費者物価指数が 2% 上がったとするとですよ、
うん、
まあ、単純にすごいこの単純な話じゃないけど、単純計算をすると40万円の月収の人がいたとして、うん、前年同月比の賃金が 2% 上がらないと、つまり8000円ですね、うん、
はい、
上がってないと、その分が、なんか生活が苦しくなる。
そうですね、家計の負担としてただ
のしかかってくるということですので、はい、それぐらいの勢いで賃金が上がるかというと、企業側としてはそんなに勢いよく賃金をパンパンパンと上げることはなかなかできないと思いますので、まあ、そうするとですね、インフレが上がりすぎもどうなろう、 2% は目標として掲げてきたけど、うん、ずっとそれが止められるコントロールできるような範囲だったらいいけれども、
はい、
これ 2% CPI、 国内の CPI が 2%、アメリカみたいに 7% とか 5% とかなってきたらですね、じゃあどうするのみたいな感じになってくるので、
うん、
ある程度のインフレは欲しいけれども行き過ぎも怖いっていうですね、これ政治判断かなり厳しくなって、厳しいものが求められてきますので、
はい、
まあ、そのあたりも含めて17日から18日の、まあ今日明日ですね、
うん、
日銀の政策金融政策決定会議はものすごい注目だと思いますので、
はい、
まあ、株価も動くんでしょうけれども、その発言次第においては、まあ、今週はそれに振り回される1週間じゃないかなというように思いますし、ものすごく注目してリスナーの方も聞かれ、待たれたらいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、ここまで吉崎さんに注目のトピックを挙げていただきました。ラインナップはこの後番組ウェブサイトにも掲載していますので、チェックしてみてください。さて、時刻は8時58分です。この番組はラジコのタイムフリーやポッドキャストで放送後も番組をお聞きいただけます。詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。吉崎さん、ここまでどうもありがとうございました。エコノミスト吉崎誠二さんと菊野理沙でお送りしました。
今週も
レッツビーポジティブ。